はじめじゃあ質問しますね、ヒカルさん。
こうか。
はい。質問
聞こうかじゃないか。うん、質問か。
はい、質問しますよ。
はい。
ヒカルさん、日々の、まあ、業務なり何なりの中で、イエスということが多いか、ノーということが多いか、あるいはそういうイエスともノーとも取れないスタンスを示さないことが多いかでいうと、まあ、どれもあるとしたら、まあ、じゃあイエスとノーとソーソーは何対何対何ですか？
むずいっすね。イエス。俺、まずあんまイエスって言わない気がするんだよな。イエスな時はもう喋らない。
はいはいはいはい。
という風になってる気がしますね。
はいはい。
うん。
なんで、まあ、口には出してはほとんど言わないと。
言わないな。
オッケーオッケー。で、脳は？
脳は結構言うな。
おお、脳は言う。
うん、脳は結構言うな。
じゃあ、そうそうというか、スタンスを取らないときるところは？
でも俺、イエスでもノーでもないときが一番スタンス取ってる気がするんだよな。
そういうわけじゃないのか。なるほど。
いや、つまりその、こうした方が良いのではないか、みたいなのは。
うん、ああ。まあ、推薦だけど、こう、確たる確信というか、その意思決定を脅迫するみたいなことではないみたいな感じかな。
ないな。
うんうんうん。
うん。
まあ、この、策を一個授けるみたいな。
あ、そうだな。
はいはい。そうすると、それが一番多い。
それが一番多い気がするな。でもなんかまあ、ベース、それを言うときって、なんか、その、うん、初期案に対しては、イエスだがしかしこうした方が良いのではないかみたいな感じに上乗せするっぽい、まあ、見せ方というかこうコーティングしてる気がするんで、まあ非公認にはイエスなのかな。
なるほど。
うん。
じゃあふわっと混ぜると実はなんか3対3対3ぐらい、まあ1対1対1みたいな比率になる。
うん。じゃあイエス。
はい、今4対3対3になりました。
うん、それはどうだろう。百分率いった方がいいのではないか。
ちょうどさっきまで息子に分数の掛け算とか割り算の教育的指導をしてました。
うん、それはノーだな。
うるせえな。うるせえわ。
うむ。
はいはい。まあでも割とノーを言うと。
ノー言いますね。
ちなみに、具体で言えるのであれば、そのノーってどういう局面で使うんですか？
でも、目下の人に対してノーっていうことはあんまり多くない気がするな。
ほうほうほう。
目上の人に対して、いやー、それは筋割れなんじゃないですかね、みたいな感じのことが多いかも。
へぇー。
とか。
うんうん。
あ、意外とそれは実はそうじゃなくて、とかっていうかな。
なるほど。じゃ違いますねと。なんか、あなたのアイディアは一部欠陥があるんで違いますねみたいな。
ああ、そうだね。
OKOKOK。なるほど。だいたいわかりました。で、次の質問は、ノーを言うときってストレスありますか？
ノーを言うときは、ああ、ストレスありますね。
うんうん。ありますね。
体感もありますね。
なるほど。
うん。
うんうん。
まあ、ゼロストレスではないし、あんまり得意な方じゃないかもしれないですね。
うんうんうん。で、最後が、周囲にノーをヒカルさんと同じぐらいの比率で言ってる人はいますか？
これでも仕事の話なんだよね、きっとね。
うん。仕事の話やな。
なんか仕事の話でノー言うのはそこまでストレス、あ、一個戻っちゃうけど、ストレスにならないようにしてる気がしてて、日常の方がストレスやな。
なんかこれ、日常での、
これ一口食べるとか言われて、あ、いいっすとか言えない。
何それ。そのシーンに出くわしたいんだが。
これ一口食べるとか、普段は。まあ、それはそれとして、周りにノーを同じ、いない気がする。
ああ、いない。そうですね。
いや、でも今の環境はダメだからな、本当に。
どうしてどうして。まあまあ、わかんない。官僚の世界とか、そんなにノーをガンガン言うみたいな人、あんまいなさそうな、勝手な印象はあったりしますけど。
いないですね。いないですね。
まあそうですよね。その、忖度イズオールみたいな。
そうね。いや、すごい、3つくらいある気がしてて、 いや、まずその前提として言われたことはまあ疑ってないみたいな感じのがあるのと、うんうんうん、疑っても、忖度して言わないっていうのと、
はいはい。
言った方がいいと思って、忖度した上で言った方がいいと思って、ノーを言おうとしてるけど、ノーになってないみたいなのがあるので、
わかるな。
総論 100% 全部ノーになってない。
はいはいはいはい。ああ、わかる。まあまあ、なんていうんですかね、うまいミドルマンというか、もうミドルマンが板についた人って、何を言ってるかマジでわからないみたいなのありますよね。それイエスを言いたいのかノーを言いたいのかもわからないみたいな。
本当にそれ。なんか玉虫色をモノクロにしたくらい。わからん。
何もわからない。はいはいはい。ね。
これ何の、これどうなるんだこの話。
この話？いやいや、うん、これは僕がノーを言えるからといって、ノーというのがそんなにストレスがないわけではないんだよっていう話を、したいんですけど。っていうのは僕の仕事結構ノーを言わなきゃいけないというか、立場上なのか、その職務上なのか、性格上なのか、わかんないですけど、結構ちゃんとノーを言うんですよ、自分は。
はい。
さっきの比率で言うと、多分ね、4割ぐらいはちゃんとノーを言ってると思うんですよね。で、違いますとか、うん、で、それはやめた方がいいですとか、やめてくださいとか
、うん、
なんかめっちゃ言う。で、それ自体は、なんか、振り返ると経営とか事業にはすごくよく働いてると思うんですよ。僕がノーということによって、なんか、後ろで何か守られてるみたいなことは、個人的にはいっぱいあるんじゃないかなと思っているんですけど、そのノーを突きつけるのに、いや、僕もストレスがないかって言ったら全然あるぞと思ってまして、結構、エネルギーがいるじゃないですか。
はい、いる。めっちゃいると思う。う
ん、それ僕でもいるんですよ、と。いうことを表明したいのと分かり合いたいという話でした。
は
い、
なるほど。
うん、そう。
でもそれそうなのかな、
うん、うん。そう。
ストレスレベルを測ってみてほしい。
いや、なんかね、疲れるんですよ。例えば、いや、わかんない。紙機の評価とか、この人のグレードとか、で、この人は、高いグレードにいると思いますって言われて、いや、違いますって言わなきゃいけないとか。
ああ、まあまあ、それはそうだね。
で、この目標を達成しましたって言われて、いやいや、達成してないですって言うとか、まあ、これ人の話じゃん。
はいはいはい。
もっと事業で言うと、なんか、この契約を取りに行きたいですって言われて、いや、これはやめるべきですって言うとか、結構なんか、うん、いわゆる、人とことだとことに向かいなさい。で、ことに対して否定してるんで、その人格否定ではないですって、自分も相手を分かってる前提でコミュニケーションしますよね、と。
はいはい。
これ大人のプロトコルとして当然ですよね、と。とは言うんだけど、やっぱりどこかで結構ちょっとしんどいな、みたいな。
うん。
しかもあんま僕自覚的じゃなくて、そのストレスに。終わった後、どんとくるんですよね。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
じゃあ、あるのかもね。
そう、あるんだなっていうのを、そう、感じるのは、全部が終わった後に感じるみたいな。
なるほどね。
うん。あれ、もう、ろれつ回らないみたいな。
はいはい。いや、それは疲れると思うんだけど、うん、しかし、こう、分かり合いたいと思っているところ、非常に申し訳ないんだが、
はいはい。
ちょっと、ある、こう、そのテーゼに対するアンチテーゼを話してみてもいいかい？はい、
どうぞ。
いや、なんかその、何が嫌かみたいな話は結構相対的なものなんじゃないかと思っていて、
うんうん、
まあこう、二つの道があると。バシッと一発で提案してきて、バシッとノーを言うみたいなやり方もあれば、
うん、
こう細かく根回ししたり、
うん、
なんていうんですかね、まあこの人がやりたいことこれなんだろうなみたいな感じの、こう、周りを嗅ぎ回った上で、ノーと言われない提案を作るためのすり合わせにすごく時間を作って、で、
はいはいはい、
結果的に最終的なプレゼンはシャンシャンで終わるみたいな
言い方があ
るわけですよね。なんか後者のやり方に関しては僕はなぜかここ1年半くらいとてもよく観測するんですけど、
うんうん、
なんですかね、自分のしてる仕事の問題なんですかね、わかんないですけど。
はいはいはい、
まあそれはそれ で、どっちの方がよりストレスかってなった時に、うん、ヤモトは前者の方が相対的にマシだと思っているからそういうやり方を取っているのではないかという仮説。ま
あ、
つまり、ヤモトさんにこれってどうですかねみたいな感じで細かく聞いてきたり、ヤモトが言ってることを忖度したプランを持ってきておもねられるよりは、 いや、それはお前に任せた。しかしダメだったらノーと言うっていうのを良しとしているから、今の環境があるわけで、
うんうんうん、
ノーと言わなくていいように、後者のスタンスみたいのを自分も周りも取るようにしたら、そっちの方が辛いんじゃないかい？
いや、めっちゃ面白いな。なんか、今日ちょうどそういう議論ありましたわ。なんか、
そうなの？
いや、それ、この経営会議で、なんか最終的にはその次の期のロードマップの承認みたいなプロダクトの。
うん。
ってなって、最終的にはそんな強いフィードバックはあんまりかからずに、その手前でもっと強いフィードバックをかけてたんですけど、でも、なんか、結局それでも最後の、その持ち上がった最後の承認の場においては、その事前で、こう、いろんな、まあ、言うたらさっきの言う根回しというか、事前に僕にプラン当てておいて、なんか強いフィードバックかかってとか、それが終わった後にもかかわらず、その承認の場でも改めて強いフィードバックを、まあ、ノーというものがいくつかあったみたいなことが起きてて、うん、なんですかね。結論両方ちゃんとやってほしいと思うんですよ。
なるほどね。
そう、細かく、なんか割と早い段階から方針レベルからずれてんやったら、それは揃えてってほしいし、
うん、
とはいえ最後のプランの、こう、お互いこう、ガッチャ、はい、用意ドンってこう、ぶつけるときって、言うてその時のコンディションとか、その時までに変わった前提条件とかを織り込むんで、そこでも何か起きうるっていう、両方あってしかるべきかなって思ってるし、はい、両方やろうよっていうスタンスなんですよね、今。
うんうんうん。
だけど、その事前のすり合わせ、いや、それ全然不十分じゃんみたいなのにも、結構ストレス感じたなと思ってるし。
なるほど。
これ、そう、あ、今、ロードマップの話だけじゃなくて、そういうのがなんかいくつかあって。いや、これもっと事前にできたね、みたいな。もっといいプロセスで処理できたね、みたいなのもあるし、はい、じゃあ対面で、これ最終プランぶつけ合いドンみたいなのでも、これ違うわ、みたいな。いうことを、そう、ためらわずに言うんですけど、言った後にめっちゃ疲れた、みたいな。
なるほど、なるほど。
うん。
あははは。
でもね、この疲れの正体、確かによくわかってないわ。
なるほど。
うん。
これってでもなんかエンジニアとかだったらどうなんですかね。いや、そのつまり今のは細かくコミットしなさい。そして細かいコミット時にがあるのでコンフリクトを最小限にしましょう。その上で一番でかい変更をマージするときのコンフリクトみたいなやつに対してどうフィードバックするかみたいな話な気がしており。
うんうんうん。そうですね。
かかれないのかな、エンジニアとかだったら。いや、わから
ない。かかれるんじゃない。いや、でかいプルリクマージするときって結構なんかだいぶ、宿便を追い出したぐらいの感じがするじゃないですか。
宿便追い出すときに疲れる疲れない考えたことはないが。
なんかバリウムのうんこ全部出たわぐらいの感じがあるんじゃないですか。
どんな例えだよ。どんな例えだよ、こいつ。ああ。
いや、でもごめん、この回めっちゃ僕もやもやだから全然言語化できてないわ。もやもや、もやもやっすわ。うん。
でも、その、まず疲れるのはすごい普通だと思うから。
普通なんだね。うん。
極めてそれは普通な気がするけど、なんか割と人によってかなりレンジがあると思ってたから。
うんうん。
まあ僕、基本的にあんまり衝突とか好まないんですよね。だからノーというのもノーと言われるのも結構好きじゃないんで。
はい、はい。
まあ、すごい細かくコミットしてコンフリクトないようにするっていうタイプ。なんですね、
うんうん、
なので結構行政の中でもやり方としては分かるんですよ。
ね、うんうん、
でまあ僕とかだと今そのチームにもともとアカデミック系出身の人がいて、
ほうほうほう、
まあアカデミックってまあノーなのか分かんないけど、その批判することがむしろ正みたいな感じの文化をやっぱ少し強く持ってて、なんかむしろそのなんていうんですか、脳な部分を探すことにすごい地道を上げてるみたいなところが、まあ、意地悪く言うとあるんだよね。
ありますね。
うん。まあ、それこそが発展的かつ生産的な議論であるみたいな。
うんうん。
まあ、正直、ビジネスとか行政の世界ではそうでは全くないと思うから、イラつくことも多いんだけど、
うん。
まあ、すごいそれストレスだね。でも、その人は、それに対して全くストレスに感じてないどころか、まあ、今日も生産的な脳をいっぱい言ったって思ってるから、
はいはいはい、
人の感性によってそこはすごいレンジがあると思ってて、
確かに。
山本さんはそっち寄りなのかなって思ってたんで、意外です。
僕は脳を探す感性があるってこと？
探すというか、まあ、それに対してその大きなストレスを感じてるっていうのは、すごい意外だった。
ああ、なるほどね。確かに。
うん、結構、21世紀入ってから一番驚いたかも。
そうね。あ、僕がなんか躊躇なくノーを言える人である。イエスノーで言うとめっちゃイエスだと思うんですよ。
そうだね。
うん。逆にイエスもはっきり取ると思いますし、そのスタンスをその場でパキパキ取っていくことが、まあ得意というか、なんですかね、こう、人間として、割とそういう生き様があるみたいなところありますよね。それは正しい、認識として正しいんですけど、なんかだから、ノーを言うときに何のストレスも自分が感じてないかっていうと、ちゃんと相応のストレスはかかっていて、なんか僕もそれなりに結構いろいろ考えてるとか、僕もそれなりにその自分が放ったあのノーのこう衝撃の波動をこっち側でこうちゃんと食らってるみたいな。
はいはいはい。
このこと自体は多分あんまり自分もちゃんと認知してなかったんで、周りの人はあんまりもっと認知しないだろうなって、今日思ったっすね。
ああ、確かに。なんかでもすげえクソみたいな感想を言っちゃうんだけど。
それで締めようぜ。
なんかその、うん、いやいやその、でもそれって俺は結構ヤモトさんの才能だと思ったんだよね。まあ人と違うことっていうのを、うん、まあ実際は苦なくじゃないけど、苦なくできてるんだなと思ってて、めっちゃ才能だなと思ってたんだよね。
うんうん、
で、
うんうん
なんかでもそのアーティストみたいなことなのかなと思ってて、
うん、
まあその普通の人からすると曲を作るとかはすごく大変だし才能がいることだけど、まあ才能があるアーティストは、
うん、
まあもうなんかそのあんま考えずに、まあ、もうなんか生きてるだけで曲がいっぱい生まれてくるみたいな感じだぞ、
うんうん、
基本は、
うんうん。
なんで周りもいやあいつはもう天才だから、あの息を吸うように曲作るみたいな。
うんうん、
でもそういうアーティストも、まあ、自分の曲がある程度売れて責任とか影響範囲が大きくなってきてさあミリオンヒット作れって言われると、まあ、昔ほど簡単ではない。才能あるがやっぱり曲を作ることに対してプレッシャーも重圧も、まあ、苦しみも感じるみたいなことなのかなと思って、
うんうん、
もともとヤモトだからイエスノーの才能がめちゃくちゃあって、まあ、インディーでやってる時はもう周りのやつらがいやあいつにはかなわない、あいつは息を吸うようにイエスノーを言う天才だって思ったけど、まあ、メジャーステージに上がっちゃって、
うん、
まあこうカートコバーみたいな状態になってるのでは
27クラブ
そう曲作るのつれーわーみたいな昔はあんなになんか何も考えずに生まれてきたのに、なんか最近周りもあーだこだ言うし、曲作るのつれえわみたいな、うん、まあそういうことなのではないだろうか。
知らんけど。スタンス取るのも簡単じゃねえよと。
やっぱステージ、こうメジャーになっちゃったんじゃない？
ああ。なるほどね。いや、でも、いや、でもちょっとその例えと違うとすると、僕は今も息を吸うように、それは違うなとか、ね、それはそうだなと思いはするみたいな。
なるほどな。
うん息を吸うように思うし言うみたいな。
なるほど。
そう。あ、わかんない。ただの老化かもしれない、それは。
うん。
うん。あの、衝撃波に対して、こう、体のタフネスが1万あった頃は、なんか HP が毎回1削られてもあんま気づかなかったけど、今実は HP1000 ぐらいしかありませんと。で、そうすると毎回の衝撃波で1ずつ減っていくと、あれ？結構体力減ってるぞみたいになる。
え、でも、どうなんだろう？ちょっと考えてみる。でも、そのイエスノーを言うこと自体に対して何かを感じるって話もあれば、
うん、
そのノーを言ったことによって起こることからストレスを感じてるって可能性もないの？
あ、それあるかも。それあるかもな。
つまり、うん。昔イエスノーを言ったらそれでおしまいだとヤモトは思ったけど、
うんうん、
なんかノーを言った後に、まあ、割と周りの人が不満げに思ってる顔が昔より見るようになってしまったとか、
ねはい
まあ、割とそういうことを囁いてるみたいな話、まあうんうん、あの意思決定に対して、まあ、ポジティブじゃない人もいるっていうことを周りから聞くようになってしまったとかわかんないけど、その、
うんうんうん、
言うこと自体っていうよりは言った後に起こることに関するビジビリティとか、もしくは受容力が変わったっていう可能性ないの？
ああ。なんか脳を言った後に何が起きるかを想像する能力自体はあんま変わってない気がしていて、でも確かにその脳を言った後に起きることを処理することにかかるコストが単純増してるっていう感じは感覚あります。
ああ、それちゃう？
それかも。その障害を取り除きに、いや次じゃあこれをしなきゃなみたいなタスクの重さみたいなものに対して、なんかあれちょっとでけえなみたいな。
だからやっぱあれじゃない、音楽、そう、曲作った後に批判するやつが多くなった上に、批判する声を一生懸命拾ってフィードバックというか、その、この人が何とかしましょうみたいに言うやつが増えたアーティストみたいな、はい、まあそういうことなんじゃない？わからんけど。
そうですね。
まあ、その人ネガティブだけど、まあまあ、単純にこう、起こす影響がでかくなったという。
そうですね。こう、さざ波から津波へみたいな。
うん。
うん。まあまあ、それあるかもね。いや、そんな感じがしてきた。いや、そうかも。いや、なんかね、断じてノーを言われた人の相手の気持ちをめちゃめちゃおもんばかってしまうから、すごいストレスだみたいなものでは、なんかなさそうなんだよな、みたいな。違和感があって。
あれからやべえな。
確かに、人っていうよりはこと次に起こることに対して、ことが重いな、みたいな。そっち側だなって感じはした。今、相変わらずやべえなって言った？
いやいや、知らん。
言ってないな。気のせいだな。
うん。それ気のせいだな。
オッケーオッケーオッケー。いや、でも非常に、非常に、理解できました。
本当？
うん。僕の内省に付き合っていただいてありがたい。
ああ、いやでも俺、こういうの結構好きかも。
本当。まあでも、いかがさんそうよね。人の内面さらけ出し業みたいなの好きよね。
いや、でもそれは、結構相手によるところがあって、
うん。
まあ、その大抵の人って、なんかその相談乗ってくださいとか言っても、フィードバック聞いてないというか、なんか自分の中でこう答えがあって、それを相手に言ってほしいみたいな攻め方めっちゃしてくるから。
あ、そうなん？
そうだね。だからなんかこう、俺って転職した方がいいと思いますかねみたいな風に相談してきて、いろいろ聞いてあげて、あ、でもそれだったら俺だったらこう考えるから、極論も転職しても全然いいんじゃないかな、みたいな話したら、うん、いやでも今の会社結構まだまだチャンスがあると思ってて、みたいな。部署移動とかすればいいかなと思ってて、なんかそういう話もあって、みたいな。いや、それ最初に言ってほしかったし、それでいいと思ってるのはもう、決めてほしくて、なんか俺にそれがいいって言ってもらって、自信深めようとするために使うのを、なんだろう、やめてもらっていいですか、みたいなのは、めっちゃあるけど、まあ、ヤモトは普通に、会話が、なんていうんですか、まあ、一緒に進めるんで、
なるほど。いやー、ありがたいですね。いや、そう、僕の、なんか、社員からの評価として、意外にフィードバックがかかるっていう。
ああ、それはどうなんだろう、知らんけど。
意外にフィードバックがかかるっていう、大変僭越な評価をいただいたことがあります。意外に。
俺はそう思うけど、まあね。
うん。いや、ありがとうございます。
うん。
いや、今の話、でももう一個面白いのは、コーチングの基本って相手に答えがあるっていう前提。
はいはいはい。
なので、コーチングとは答えを言うのではなく、相手が答えにたどり着くのを助けるのだ、みたいな。
はいはいはい。
なんかその意味で言うと、ヒカルさんは、なんかヒカルさんのアドバイスもしてるんだけど、結果的にコーチングされてますよね。その今の事例で言うと。
まあ、そうですね。でもやっぱコーチングするなら、フィー取りますね。
なんかコーチングの勉強かなんかしてなかったっけ？
いや、してないですね。
してないでしたっけ？はい、
まあ、めちゃくちゃ得意なんじゃないかなとは思うんですけど。
おう。相手の中にある答えを掘り起こすおじさんですね。
ヘルメットペア、ペアルックヘルメットモルモットフルマッチ、違うな。ペアルックヘルメットモルモットフルマッチ、違う。ペアルックヘルメットモルモットフルマッチホルホ、フルボッコ。
え、ペアルックヘルメットモルモット細マッチョ。あれフルボッコどこ行った
フルボッコどこ行った
うん。
スクリプトがおかしい。
肩とかかかととかに、タカとか小刀とか。
やば、スクリプト見て喋ってるのバレた、これ。
はい。
ももも、煮物も怠け者のものなの。じゃあね。
フリーアジェンダでは皆さんからの感想や質問をお待ちしています。ツイッターでハッシュタグカタカナでフリーアジェンダをつけて投稿いただくか、概要欄にある Google フォームよりお送りください。皆さんからのコメントはフリーアジェンダ一同いつも楽しく読ませていただいています。また番組内で紹介させていただいた方には後日忘れた頃にノベルティが届く可能性もあります。それでは今日もフリーアジェンダをお聞きいただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。